Dreams are born of human beings.
人に夢は生まれ。
Human beings grow with dreams.
人は夢を生きる。
That is dream heart.
夢の力。
When you touch that vibration, a new dream will be born of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream heart.
ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。さあ今週もですね、3週目になりますね。もう1週目2週目本当にお話が面白くやめられないということで、今夜もゼロ点主義新しい知的生産の技術57、この本講談社より間もなく発売になります。作家の荒俣博さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
本当に3週目もよろしくお願いいたします。
もういいんでしょうかね、こんな話してて。
いいんです、いいんです。本当にこのゼロ点主義っていう本はですね、こう苦手な勉強こそチャンスをもたらすとかね。
あ、まさにそうですね、恋愛と同じですね。好きになる相手のことをどんどん知りたがる。
そうなんですよね。
失敗の方が役に立つってことですね。
失敗はなぜ役に立つんでしょう。
勝った人ってこうやれ勝つだろうなという予想が当たっただけだから、検討ってあまりしないんですよ、うん、でも負けた場合、負けると後で反省会があるわけです、必ず。
はい、
予想と実践と反省会がセットになるっていうのは、負けないとなかなかないですよ。
荒俣さんはその失敗とか負けって、
3番手主義っていう、あるいは相撲でいうと7勝8敗主義っていうのを自分で考えて、銅メダルぐらいがちょうど。
それ3番手は傷つかないからっていう要素もあるんですか。
傷つかないからっていう要素もあるけど、傷つくのはね、逆に言うとね、どんどん傷ついた方がいいんですよ、自分のためには。トラさんは日本で一番強い男だと思う。全部失恋して、次をまたやるっていう。
確かに、
まあ、傷つくからなかなか大変です。
恋愛のことはあまり本には書かれていませんね。
小説も随分書いてますけど、
はいはいはい、
恋愛ものってそんなないですね、ほとんど。
愛情よりも友情というふうにおっしゃってましたが、
私昔から愛情って言葉大嫌いなんです。
はは。
で、愛情って恋愛に絡めて言えばよくわかるんですけど、はいはい、私とこの人が私を選ばなきゃいけないって関係にどうしてもなっちゃうんですよね。
はい、
私と千鶴さんが友達でも、はい、もう一人友達は成立するんです。
ああ、成立する。
でも愛情ってなかなかそうはいかない。
もうこれ血みどろですよ、
トライアングル関係とかね、だんだん血みどろになってきちゃう。
はいはいはい、
恋愛よりも面白いことはいくらでもあるので、
今ね、草食系って言われるように、なんでかわからないんだけれども、恋人いらないとか、めんどくさいとか、こうバーチャルの方に行っちゃうとかっていうのもあるんですけど、あれはどういうふうに思いますか。
まあ、一種の、恋愛の疑似体験のようなものをベースに多分皆さんは考えてるんだろうと思いますけれども、恋愛って基本的に人を好きになることだとみんな錯覚してるけれども、本当は相手を支配しようと思ってるわけですよ。
まあ分かります、そうですね。
それが生物の戦略なわけで、もうちょっと科学的に言えば、あんまり私は気に入らない言葉なんだけど、自分の遺伝子を相手に持ってもらおうというような発想になれば、何とかして相手が取ってくれるようにおまけをつけて渡そうという発想になるから、まあ見栄を張ったりいろんなことをしなきゃいけないんだけれども、だから本当に恋愛って 何なのかっていうのはなかなかこう突き詰めてみないと分かんないです。
好きになること、恋焦がれること、愛することと恋愛は別ですよね、それは自分の気持ちですものね、
はい、僕は一番いいと思ってるのは、今の若い人たちがそうなのかもしれないけど、ほんわか相手のことを見守っているっていうのが、多分恋愛のその関係の中では一番お互いに負担にならないし、 一番いい方法じゃないかと思ってるんですよね。
それはその人の存在が嬉しい、
存在が嬉しい
ということですよね、私もそれが一番、なんていうかな、本当に愛することだと思います。
で、昔の人たちって大体そうじゃないですか、とても告白なんかできませんみたいな、本当は好きなんだけど言えませんっていうのが、あれがすごい奥ゆかしい恋愛の一つの現実的な形の一番望ましい形じゃないかなっていうふうに、いつも憧れたり好きな人がいるっていうのはいいこと
ですね。いいことですよね。私も本当そう思います。告白するっていうのは思いを告げたいってことですよね。
そういうことですね。
でもっていえばその先にあるものを期待するわけですよね。
そういうことですね。
相手にも好いてほしいということですよね。でこれで恋愛が、成立するわけですけれども、それがいつの間にか支配とか執着になっていくわけですよね。
だから真剣な告白が一番多分困るんじゃないかと思うね。
真剣な告白、
なんとか あなたが私の妻になってくれなきゃ死にますとか言われるとね、これがやっぱり一番重いですよね。
そうですよ、君のために死ねるって、それあんたものすごい勝手じゃんって私は、
死んだらと言いたくなりますけどね。
いや
でもそれは本人の気持ちとしてはとても分かるんだけども、
そうなんです、
この関係から見ると
そうなんです、
なんかあまりに一方的な感じ、
それを告げるっていうのはね、どうなんだろうって、それあなた下心がありますよね、これだけ自分が好きなんだから、その思いを分かってくれて組んでくださいってことでしょ、これがいつもね、どうなんだ、なんか恋愛相談を受けると、いやそれもうすでに執着だよねって、相手が分かるよって言ったら終わりなんだよ。
ただ そういうことが分かってもなおかつ、ぶつかっていって自爆したいというような覚悟があれば、まあ認めてもいいかなと思いますけどね。
そうですね、告白して告げて、その結果はどちらでもとにかく告げたいんだと、伝えたいんだと、っていうね、一番美しいのはその人が幸せであることが自分、
それが一番お互いに楽な方法じゃないかと思うんで、で現実問題として絶対幸せにしますからとかよく結婚式で言うけど、私あの言葉大嫌いで、幸せにできるわけないじゃん他人がと思うんで、
本当本当、いやまだまだ一緒に幸せになりたいって、
まだそっちの方がいいです。
私も幸せにしてあげるって言われたらもうドン引きです。
おっしゃる通りです、やっぱり結婚式なんかの言葉でもし自分が言うとしたら、一番少なくとも言えるのは、私は幸せになれますっていうのは言えるかもしれない。
私は幸せになりたいですよね。
私は幸せになりたいからあなたと結婚、これなら正直だと思うんだ
け
ど、あなたまで幸せにするという、あなたがそう思ってくれなきゃどうしようもないわけだし、
でもなんか多分あれ、必ず娘さんを幸せにしますって言わなきゃいけないなんかあるんでしょうね。
そうですね、やっぱり親なんかの挨拶には娘さんをくださいとか言うときには、しょうがないから言うんでしょうね。
そうなんでしょうね。
だ例えばデートなんかに無理やり誘って、大金払っといて苦労しながらやって、本人はああ今日は良かったなと思うけど、もしかしたら相手はこんなに苦労してるのに喜んでくれてる感じがないと、1回2回ぐらいは付き合ってくれるけど、3回4回になると確かにヘビになってきちゃうんで、そのヘビになった時は逆に言えばもう恋愛関係が成立しない一つの前提になってくると思うんで、だからそういうことを考えてみると、3番手ぐらいのお互いに負担にしないという、失恋魔術師になるのが一番いいと思うね。
だから寅
さんはね、寅さんは日本で一番強い男だと思うんです。
確かに。
もうあれ何回ぐらい、60何回ぐらい、
全部失恋だもの、
全部失恋して、次をまたやるっていう、
その
僕あれね、寅さん理想だと思ってるんです実は。
確かに失恋の仕方も面白いですよね。自分が勝手にその気になっちゃって、ね、妄想してっていうね、
一方的に
で楽しそう
で相手もすごく感謝するわけで、寅さんありがとう、最高じゃないですか。でしかもその人が一番好きな人と結婚する、これ以上ハッピーエンドはないんだけど、
確かに、
なんか寅さんはがっかり傷つくんだけど、
確かに別れた後に恨まれてるその人は別れベタですよね、そうなのよ。だから
寅さん見ていて、私も寅さんになりたいと思いましたよ。
ね、別れた後に感謝される、ね、ありがとう、はい、出会ってよかった、
ありがとうね、おかげで好きな人になれました、あの時助かっていただいてありがとう、こんないいことは多分ないと思うんだけど、
トラさんは悲しいんだけれども、
そんな徹底的に自分に傷つきますよ、
だけど自分の好きな人が幸せになる、
はい、
ここに喜びも見出してるわけですよね、
すると次のステップはまたさらに強くなるという、
うん、
失恋力とも言えるんじゃないですかね、
なるほど、これがやっぱり、あとトラさんのいいところは懲りない、
そう懲りないんです、
慣れないね、
これがいいとこですよ、ええ、だから寅さんの恋愛の山田洋次さんが考えたのかもしれませんけど、うん、ほとんど理想ですよこれ恋愛としては、
なるほど、ええ、ちょっと次恋愛術いきましょうよ、
恋愛術ね、
はい本当に、
はい、
そうですよ、失恋するのが怖くなくなる、傷つく
ことも、だからあれが最高の青春映画だと思います、日本で作られた映画の中では寅さんシリーズ、
じゃあ次は失恋主義、
うん、失恋主義ねこれ使えるな、
夢を見るのではなく、
夢
を生きる。
Dream heart is in you. Is in
you. 夢は力。
And it will make a brand new, you.
その鼓動が新しいあなたを作る。
Dream heart。
今若い人でね、パソコン依存になってる人も多いでしょ、
ええ、
もうずっと目の前で座っててパソコンと対面してる、でそのあの中の世界をがもうリアルなんだかバーチャルなんだか分かんなくなってる人たちも多いでしょ、
そうですね、
ええ、うん、あれはどうすればいいんだろう、
なんか僕はあの逆にコンピューターのシステムが今の世の中のシステムだというふうにだんだん分かってくれば、はい、社会との結びつきというのがどうやれば成立するのかっていうことがだんだん分かってくるはずなんですよね、
分かってきますかね、
それはゲームをやってれば特にそうだと思うんだけど、ゲームの楽しさが現実に置き換えることができれば、それ一つの大きな発明や発見や方法論になると思うんで、最初はゲームですよ、遊びです、非常に極端な話で言うと、はい、ある時水の力を利用して遊びが流行るわけです、はい、噴水だとかあるいは水力を使ったからくりとか、
はいはい、
昔はこの水力を水の力を使って噴水なんかみんな作って庭で遊んでいたわけです、遊びの動力として水を使ったからです、こう動く人形とか水力によって噴水の力とか、
はいはい、
である時これ産業に使えないのか、
なるほど、
考えるようになる、
遊びが先、
これ水じゃなくてお湯にしよう、
うん、
夜間でやってると水が沸騰して、はい、水は上から下にしか落ちなかったけど、これ、はい、お湯にすりゃいいんだってんで作ったのは蒸気機関です、
なるほど、
だから蒸気機関ができたからあとはいろんな細かいロボットを動かすやつまではもう水のからくりでできてましたから、これに利用すれば防石化できるし、
そうか、走るものを考えたくてそうなったんじゃなくて、なるほどね、いや遊ぶってた、もう私もね本当に最近はでも堂々と遊ぶために生きているっていう、はい、ようになったんだけれども、はい、ね、
だこの力っていうの科学はもうまさにこれだと思うんで、
うん、
で遊ぶためには何が必要かって言ったら、はいはい、まあ、今のゲームと同じですよ、
うんうん、
それのルールとメカニズムが分かってくればいいので、うんうん、今の一生懸命ゲームをやってる人もこのチャンスあると思うんです、
はい、確かに
今はゲームなんだけど、はい、これを蒸気のように使う方法を考えれば、うん、今のゲームをやってる子どもたちは日本を救うかもしれませんよ、遊ぶってことがクリエイティブなんだっていうことを、そう
そうそう、ね、社会でも会社でも絶対発揮す、何か力を発揮するっていうことですよね、はい、
これはやっぱり大きなキーワードなんじゃないかと、
ねええね、最後に一つ教えてほしいんですが、荒俣さんはなぜ妖怪がお好きになっていったんですか、私も大好きなんですけど、
私はいるんだかいないんだかわからないものに大変関心を持っていたので、多くの人々はこれはいないと言ったんだけど、もしかしたらいるんじゃないのっていうんで関心を持ってやり始めたのがきっかけで、
いるんだかいないんだかわからないから面白い、
面白い、 それとやっていくうちにどうもほとんどはいない、あるいは錯覚だってことが分かってきたけど、はい、でも逆に、はい、そういうような錯覚を利用していないものを作っちゃった人間は今まさにいなかったんだけど、はい、現実で妖怪という形を無理やり作っちゃった、うん、面白いじゃない。最後はキャラクターにも
なって
今、ね、町おこしにもなって、
そう第何時か妖怪ブームになってますけどね、
はい、私たちの子供の頃には、うん、お化けはいないってことで非科学的なものだから忘れなさいって言ってたんですね。
私はですね、やっぱり夜になるとトイレに行くのが、はい、幼稚園小学校の時は怖かったわけです、幽霊が怖かったの、はい、これ私幽霊だと思うからいけないんだなと思ったんですよ。妖怪の夏休みの映画がありますよね、はい、もうあれが大好きで、
そうですか、
そうそう、幽霊じゃなくて妖怪、はい、妖怪は出身地があって、はい、いろいろな意味がある、はい、ありますね、ものだから、
特に子供は夏休みに一回妖怪に会わないと大人になれない、
そうなので
カッパに会えないとダメですやっぱり、ね、
そう、それでこの世は妖怪で溢れてるってスイッチを入れた途端に夜が怖くなくなったの、は
い、そうですか、
そう、あ、ベトベトさんが後ろから来ればいいなとか思うと、はい、
ベトベトさん大好きです
私も大好き、
何の意味もない妖怪ですけど、
ベトベトさんっていうのは後ろからペタペタペタってこう雰囲気はあるんだけれども後ろ振り向くと誰もいない、はい、なのでベトベトさん先にどうぞみたいなことを言うと自分を追い越していくという、私たちには何も害を与えないというね、はい、害を与えない可愛い妖怪さんもたくさんいるんだけど、
しかもその害を与えない妖怪の、うん、お先にどうぞと言って、はい、相手をグーして、はい、後をつけなくさせる方法を考えた人がすごいと思うんだよね。
確かに、そうですね、
でこれがやっぱりゲームの理論だと思うんで、うんうん、でそれが昔はそんなのダメよって言ってたんですよ、
うん、
でもそういうことで例えばそれがもてなしの理論になったり、妖怪のキャラクターが無理やり作った妖怪が面白いんで、
う
ん、町おこしで境港みたいになったりするわけですよ。
で
なんでそこを早く気づかなかったのかと言いたいくらいですよね。
今現実が厳しいから、ああいう見えない世界のものになんか憧れるとか夢を抱くとか面白そうっていうふうに言ってるのかもしれませんね、はい、
だから今ゲームに熱中したり、うん、パソコンでずっと釘付けになってる子どもたち、うん、私いつそういうことを掴んでくれる子が出てくるのか、
ね、
非常に楽しみにワクワクしてるんです
けど ねああいう世界がお好きだったから帝都物語っていうのも生まれてくるんですね、あの世界を知らなかったら書けないですよね。
だからお母さんたちもうちょっと待ちなさい、
そう
待ちなさい、10年待ってあげなさい、もうこの子がとんでもないことを発見するかもしれない、
そう、私は親になれなかったけれども、はい、子供の立場でものを言わせてもらうと、子供を信じて、はい、ね、お子さんの好きを伸ばすと何かが生まれるかもしれない、はい、ね、
でたとえ空振っても、うん、ゲーム10年やれば達人ですよ、ゲームセンターで勝てるぐらいにはなるから
なるほど、
これだけでも楽しい
そう、なんか一芸に秀でてるとまたそこから枝分かれしてむくむくってなんか芽が出て花が咲く、はい、遊ぶということがいかに人間が生きることに大切かっていうことはね、荒俣さんが言ってくださるととってもいいと思う。ゼロ点主義、新しい知的生産の技術57、講談社より間もなく発売ということですね、
はい、
ドリームハート、今夜のお客様は3週連続続いて、ゲストにお迎えをさせていただきました、
うん、さぞ退屈だったと思いますが
楽しい楽しい、このまま行くと4週になりそうです作家の荒俣宏さんでした。ご案内は東千鶴でした。ありがとうございました。
こちらこそ。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。